仕事を効率化させる30の方法。その1、仕事をもっと楽しくするための2つのイメージ。イメージを持って仕事をしていますか？仕事をもっと楽しくするためには2つのイメージが大切です。このイメージがあるかどうかで仕事の楽しさの感じ方が大きく変わります。1つ目のイメージはかっこいい自分です。スマートに仕事をこなし、自分が褒められている様子をイメージしましょう。テレビドラマで登場するようなかっこいい社会人といえば想像しやすくなるでしょう。輝いている自分をイメージすれば自尊心が満たされ、次第にやる気が出てきます。しかしこれだけでは不十分であり、もう一つのイメージが必要です。それが自分の仕事に喜んでくれる人たちです。自分の仕事の結果によって誰かが助かったり喜んだりしている様子をイメージしましょう。そしてありがとうございますと感謝される様子を思い浮かべます。イメージがしにくい部分もあるかもしれませんが、できる範囲でイメージしましょう。これに勝る喜びはありません。人生の生きがいとは誰かの役に立つことです。仕事は苦しくても誰かが助かったり喜んだりしてくれるなら意味があると思えるようになります。底力が湧いて出てきてモチベーションが上がります。自分が社会の一員であることを一層自覚できます。仕事が疲れにくくなり、仕事ができるだけで幸せを感じるようになるのです。かっこいい自分と誰かに役立っている様子をイメージして仕事をもっと楽しくさせる。仕事を効率化させる30の方法。その2、あなたの仕事の結果は午前に決まる。午前には不思議な力があります。同じ職場であるにもかかわらず、午前、午後という時間の違いだけで随分雰囲気が違います。一言で言えば、午前はキビキビ、午後ハマったりです。特に大切なのは午前中です。午前中には不思議な集中力があります。寝起きのため疲れもありません。太陽が昇る朝日には独特の輝きがあります。午前中は心も体も引き締まっているため、職場全体がやる気と熱意に満ち溢れています。一日が始まった、さあやるぞ、今日も頑張ろうという雰囲気が職場に満ち溢れています。気力、体力、精神力にも余裕があるため、集中力が必要になる仕事も午前中ならはかどるでしょう。とりわけ頭を使う仕事は午後より午前が有利です。思考力、想像力など頭を使う仕事も午前ならトントン拍子に進みます。朝の素晴らしい力を仕事にも生かしましょう。午前の勢いを大切にできれば、午後の仕事もスムーズに進むでしょう。午前だからゆっくり仕事をするのではありません。午前だからこそしっかりエンジンをかけて勢いよく仕事をしましょう。あなたの仕事の結果は午前に決まるのです。午前の仕事は特に力を入れる。仕事を効率化させる30の方法。その3。とりあえず着手するだけで仕事の半分は終わったようなもの。仕事で多くの時間が取られているのは始める前の時間です。面倒だな。いつやろうかな。どうしようかな。迷ったり考えたりしているだけでは一歩も前進できません。ぐだぐだ迷っているのが一番時間を消費しています。とりあえず着手しましょう。始める前に何かを決めたところで実際に着手すると微修正がたくさん加わるのが定番です。大きな点だけ決めておけば早めに着手するのが得策です。実際に着手すると手応えも早く得られるため、具体的な対策も立てやすくなります。細かい点は仕事をしながら考えればいいのです。たとえ難しそうに思えても突破口を見出す糸口を見出せるでしょう。着手さえすればあとは勢いが出て次々と作業が前に進んでいきます。一見難しそうに思えることでも、いざ取り組んでみると意外に簡単であることも少なくありません。大変なことも難しいことも勢いが解決してくれるでしょう。時間がかかる仕事は時間が解決してくれるでしょう。時間を無駄に過ごさないでください。とりあえず着手するだけで仕事の半分は終わったようなものなのです。ぐだぐだ言わず今すぐ着手する。仕事を効率化させる30の方法。その4、面倒な仕事ほどできるだけ早く取り掛かるのがいい。面倒な仕事ほどできるだけ早く取り掛かりましょう。面倒だから後回しにしたいと思いますが、そこが落とし穴。後回しにすると面倒な仕事がもっと面倒になるでしょう。面倒だなと思っているだけでも気力、体力、精神力が削られます。ネガティブなことは考えているだけで疲れる特徴があります。嫌だ、面倒、やりたくないと思い続けていると、それだけで仕事をする前に疲れてしまう。疲れているから面倒な仕事が余計にうまくいかなくなるという悪循環に陥るのです。面倒な仕事ほどできるだけ早く取り掛かるのがいい。面倒と思う前に取り組むくらいでいいのです。すぐ取り組んだ方が面倒な仕事が軽減されます。事情があってすぐ取り掛かることができないなら、せめて少しでも早く取り掛かる工夫をしましょう。1時間でも1分でも早く取り掛かるのが仕事を軽くするコツです。面倒な仕事ほどできるだけ早く取り掛かる。仕事を効率化させる30の方法。その5、〇〇までに終わらせようという目標を立ててから仕事を始めるだけでいい。 あなたのスピードと集中力を上げる簡単な工夫があります。〇〇までに終わらせようという目標を立ててから仕事を始めるだけでいいのです。たったこれだけと思いますが、試してみると絶大な効果に驚くはずです。例えば仕事を始めるとき、15時までに終わらせようと目標を立てておきます。この目標設定は非現実的なものではなく、少し頑張れば達成できそうな程度が適切です。するとその目標がカンフル剤になり、やる気をかきたてます。よし、頑張ってやるぞ。適度なタイムプレッシャーが加わることで、心のエンジンに火がつき、心と体が引き締まります。ゲーム感覚が加わることで、楽しみながら仕事もできるでしょう。どんな仕事でも使える工夫です。宿題、料理、買い物、運動、読書。〇〇までに終わらせようという目標を立ててから仕事を始める習慣をつけてください。最初のうちはうっかり忘れることも多いですが、毎日繰り返しているとだんだん慣れて習慣になります。少し頑張れば達成できるので、無理なく達成感が得られます。達成感が得られたら、その勢いがあるうちに再び〇〇までに終わらせようと目標を立ててから仕事を始めます。うまくいけば一日中速いスピードと高い集中力を保てます。〇〇までに終わらせようという目標を立ててから仕事を始める。仕事を効率化させる30の方法。その6。締め切りのない仕事でも締め切りは作っておく方がいい。締め切りのない仕事を頼まれることがあります。例えば、上司から急ぎではない、時間がある時にしてよいと頼まれる仕事です。締め切りがなければ時間が空いた時にしようと思うでしょう。もちろんそれでもいいのですが、注意したいこともあります。いつでもよいと言われた仕事はいつでもできるからこそ油断しがちです。気持ちもたるみがちになり、なかなか着手しません。そうこうしているうちに仕事そのものを忘れる。しばらくして上司から、あの仕事はどうなったかと聞かれ、ハッとするのがオチなのです。締め切りのない仕事でも締め切りを作っておきましょう。自分の都合で構わないので、この日までに仕上げようと締め切りを作ります。締め切りを守れなかった時のペナルティーはあってもなくても自由です。今日の夜ご飯は抜きというペナルティーならダイエットにもなります。締め切りのない仕事は仮で構わないので、個人的な締め切りを作ることです。適度なタイムプレッシャーがやる気を高め、仕事の効率が上がります。締め切りがあるからこそ、締め切り日までの逆算ができるようになります。スケジュール管理もしやすくなり、計画性が生まれるのです。締め切りのない仕事は仮で構わないので、締め切りを作る。仕事を効率化させる30の方法。その7。やることをやれば、あとは待つだけではいけない。仕事の内容によっては、すぐ結果が出ない場合があります。やることをやれば、結果が出るのを待とう。もちろん、休憩や気分転換などの目的があるならいいのです。仕事のいい区切りですから、しばらくリラックスの時間を楽しみ、英気を養うといいでしょう。しかし、特に休憩が必要なければ、じっと待っているだけでは時間がもったいない。じっと待っているのは、時間を無駄に過ごしているようなものです。時間を止めることはできません。貴重な時間はあなたの状態に関わらず、どんどん過ぎています。ライバルはあなたがじっとしている間にも仕事をしています。ぼーっとしているだけでは、どんどん仕事の差が開くばかり。やることをやれば、結果が出るのを待つのではなく、さっと次の仕事に着手しましょう。仕事の勢いを止めないことです。仕事にも慣性の法則があります。一度勢いを止めると、再び勢いを出すまでに時間がかかります。仕事が終わってすぐ次の仕事に着手した方が勢いを保て効率的です。次の仕事をしている間に前の仕事の結果が返ってくるのです。やることをやれば結果が出るのをじっと待つのではなく、次にやることを着手する。仕事を効率化させる30の方法。その8。A4 サイズ1枚にまとめられない企画はそもそもうまくいかない。企画書は A4 サイズ1枚が理想です。簡潔でわかりやすく要点だけまとめることが大切です。限られたスペースですが、だからこそ発想力が生まれます。制限があると何とかしたいと必死になるため、底力が発揮しやすくなります。漫画家は締め切りからアイデアが生まれると言われますが、仕事でも同じです。A4 サイズ1枚という限られたスペースだから素晴らしい企画が生まれます。何十枚もある企画書が丁寧というわけではありません。1枚でまとまった企画書の方が工夫が施され丁寧です。しかし企画の概要が複雑で、どうしても A4 サイズ1枚にまとめられない時があるでしょう。A4 サイズ1枚でまとめられない企画はそもそもうまくいかないと考えるのが妥当です。それほど難解で複雑な企画は出来が良くても消費者は歓迎しないでしょう。懸命に考えた企画は見てもらいたい気持ちも強くなりますが、くどくなっては NG です。上司は忙しいため、企画書の枚数が多ければ多いほどじっくり見てくれなくなります。不要な部分を削ったり短くしたりして A4 サイズ1枚にまとめる工夫をしましょう。簡潔でわかりやすい企画は年齢、性別、国籍を問わず幅広く受け入れられます。たとえ不採用でも A4 サイズ1枚にまとめた努力は評価してくれるはずです。A4 サイズ1枚にまとめられる企画を考える。 仕事を効率化させる30の方法。その9。これからはスピードの時代。スピードとはフットワーク。これからはスピードの時代です。IT によって多くの情報が瞬時にやり取りされるようになりました。格安航空の登場や交通機関の発達などによって遠方への移動も手頃な価格で容易になりました。早くて有利になることはあっても、遅くて有利になることはありません。現代社会は早い人が遅い人に勝つ時代です。仕事を早くこなす方が先手を打つことができるため、有利な状況に持ち込めます。急な環境の変化にも対応でき、問題を最小限に抑えることができます。IT によって時代や環境のスピードが速くなっているにもかかわらず、人間だけ変わらないのは不自然です。人間もスピードを上げて、ますます行動力を発揮しなければいけません。では、スピードを出すためには何が必要か。それがフットワークです。つまり、状況に応じて素早く活動できる能力です。これからはスピードの時代ということは、これからはフットワークの時代とも言えます。いかにフットワークを軽くしておくかが勝負の鍵を握ります。上司に来週から出張してくれと言われたとき、すぐ対応できるかどうかです。無理ですと断ればチャンスを失います。大丈夫ですと即答できればチャンスを生かせ信頼も得られます。素早く動けるようあらかじめ余計な荷物は下ろしておきましょう。大切なものや人間関係もありますが、足かせになるようなら時には距離を置くことも必要です。少しでもフットワークを軽くして、急な環境の変化にもすぐ対応できるようにしておくのです。少しでもフットワークを軽くして、すぐ対応できるようにする。仕事を効率化させる30の方法。その10。立ったまま仕事をすると仕事が早くなる。立って仕事をすると仕事が早くなる効果があります。デスクワークでは座ってするのが世間の常識です。確かに事務作業や分泌活動など机の上でする仕事は椅子に座っている方がじっくり仕事に取り組めるでしょう。しかしその常識がかえって仕事のスピードを遅くさせる原因になっていることがあります。そういう時、立って仕事をしてみましょう。行儀が悪く落ち着きのない様子に見えますが、仕事を活性化させる点では一定の効果が確認されている方法です。立ったまま仕事をすると筋肉に力を入れなければいけません。その結果、身も心も引き締まり仕事が早くなる場合があります。本屋で立ち読みしたとき、座って読むよりはかどった経験はありませんか？立っていることが脳の回転に影響して読書のスピードを上げてくれているのです。もちろん職場では周りの目があるため、立ったまま仕事をするのは難しいかもしれません。立ったまま仕事ができる場面は限られますが、できるだけ活用の場を考えてみてください。例えば会議です。立ったまま会議をすれば今までより話し合いが活発になるはずです。軽微な業務報告会も悪くないでしょう。お互いに立ったまま報告し合えば緊張感が持て、報告内容もしっかり頭に入ってくるでしょう。自宅で読書するときは椅子に座るより立ったまま読む方がはかどる可能性があります。立ったまま仕事をするスタイルを取り入れ、仕事の効率化を図りましょう。立ったまま仕事をする。仕事を効率化させる30の方法。その11。他人の成功は自分の損ではない。他人を成功させることが自分にとっての成功になる。自分が成功したければどうすればいいのか。その一つが他人の成功の手伝いです。そんなことをすれば自分が損をする。他人の幸せを手伝ったところで自分に何の得もない。そう思っているのではますます成功は難しいでしょう。他人が成功すると自分が成功しにくくなると思いますが、誤解です。確かに自分の時間やお金が失われ無駄に感じるかもしれませんが、それは短期的に見ているからです。損をしても一時的です。他人の成功の手伝いを短期的ではなく長期的に見てください。もし他人の成功の手伝いを長期的に継続できれば、必ずあなたも成功します。他人の成功を手伝うことで成功させられれば、それは自分にとっての成功にもなるからです。素晴らしい実績です。自分の行為が間違いなかった証明でもあります。成功は他人を幸せにすることで得られます。自分ができる範囲で全力を尽くすことです。落ち込んでいる人がいれば自分のことのように励ましましょう。誰かが成功すれば自分のことのように喜びましょう。困っている人がいれば自分ができることを通して協力しましょう。するとおかげで助かった、あなたは私の恩人、世間になくてはならない存在と言われるようになります。気づけば自分が成功者になっているのです。自分が成功したければ他人を成功させる。仕事を効率化させる30の方法。その12。一気に終わらせられる仕事なら一気に終わらせた方がいい。仕事の中には一気に終わらせられるものがあります。量はあるものの、集中して頑張れば一気に終わらせられる仕事の場合、どう進めていくか。あなたならどう進めていきますか。ここは仕事の質や結果に影響する大切なポイントです。まず注意したいのは、のんびり進めていこうとする場合です。特別急ぐ理由がなければのんびり進めていきたくなりますが、注意が必要です。往々にしてのんびり仕事をしているとろくなことになりません。 途中で別の仕事が割り込んでくるかもしれません。明日になればパソコンやプリンターが故障しているかもしれません。急な体調不良になり予定が狂ってしまうこともあるでしょう。自分の体調に問題なくても担当者が体調を崩しているかもしれません。プライベートでトラブルがあって回復に時間のかかる落ち込みがあるかもしれません。記憶も集中力も途切れ途切れになるので思い出したり見直したりなど余計な無駄も発生します。ちびちび仕事をしていると一気にできる仕事がだれて間延びします。また途中で余計な邪魔が入ることもあり一気にできる仕事もできなくなるのです。ではどうするか。こういう時の鉄則があります。一気に終わらせられる仕事なら一気に終わらせておくのが得策です。確かに一気に終わらせるのは大きなストレスがかかります。集中力を要するのでエネルギーの消耗も激しくなるでしょう。しかし一気に終わらせた方が余計な無駄がありません。同じ仕事に専念することで記憶と集中力が活性した状態で打ち込めるのでミスや間違いも減らせます。集中力のおかげで最速かつ最短で仕事を終えられます。もし一気に終わらせて時間が余れば復習や見直しに当てればいいことです。早く仕事が完成すればもう終わったのと上司を驚かせることもできるでしょう。仕事を最短かつ効率的に進めることができます。早めの対処は吉をもたらす習慣です。事情がある場合を除き一気に終わらせられる仕事なら一気に終わらせておくのが得策です。一気に終わらせられる仕事なら事情がない限り一気に終わらせる。仕事を効率化させる30の方法。その13。満足させることに満足していけない。仕事の本当のゴールは満足を超えた感動。相手を満足させることに満足しては不十分です。もちろん相手を満足させられれば最低限の仕事は達成できています。お客さんは喜んでくれるでしょう。ありがとう、と感謝してくれるでしょう。それでいいではないか、と思うのですが十分ではないのです。そこにプラスアルファによる向上がないからです。仕事の本当のゴールとは何か。仕事の本当のゴールは満足を超えた感動です。満足を超えて感動させるところまで仕事を徹底させましょう。プラスアルファの仕事によって相手の心を動かすことが私たちが目指す理想です。例えばコーヒーショップの店員が仕事をしているとしましょう。美味しいコーヒーを素早く提供するのが本来の仕事ですが、それだけでは不十分です。今日は午後から雨のようですよ。今日もお仕事頑張ってください。ちょっとした情報提供や励ましを加えるだけでいいのです。気持ちのいい一言を添えてコーヒーを差し出せば、プラスアルファのサービスが提供できます。お客様は想定していた以上のサービスを受け取れます。この時、満足を超えて感動するのです。プラスアルファの仕事によって他とは違うという差別化にもつながります。満足を超えて感動させる仕事を目指そうではありませんか。本当のゴールは満足を超えた感動なのです。満足させることに満足せず、感動させる仕事を目指す。仕事を効率化させる30の方法。その14。興味のないことは覚えにくくすぐ忘れる。興味のあることは覚えやすくなかなか忘れない。自分の記憶力を気にする人がいますが、ナンセンスです。確かに記憶力には生まれつきの要素があり、個人差はありますが、微々たる差です。あなたは自分の名前、誕生日、住所を覚えていますか？覚えているなら記憶力は十分あると考えていいでしょう。しかし、現実では記憶力には個人差を感じる場面があるのも事実です。大好きなアイドルの生年月日なら一度見聞きしただけで覚えてしまい、なかなか忘れません。一方、興味のない歴史人物の生年月日はなかなか覚えにくく、覚えてもすぐ忘れます。なぜこれほど違いが出るか。それは覚える対象に興味があるかどうかの違いです。興味のないことは覚えにくくすぐ忘れるのが特徴です。興味のないことは苦労しないと覚えられません。努力も時間も必要です。努力すれば覚えられますが、油断するとすぐ忘れます。興味のないことは記憶が浅いので覚えてもすぐ忘れるのです。一方、興味のあることは覚えやすくなかなか忘れないのが特徴です。興味のあることは覚えようとしなくても覚えられます。興味があると思っている時点ですでに記憶力が活性化されている状態です。吸収しようという気持ちが強いため身につくのが早い。しかも吸収した時の定着率も高いためなかなか忘れないのです。さて、この違いに気づけば記憶力を上げるコツに気づけるはずです。つまり、いかに興味を持つかなのです。興味がなければ知恵を出して興味を持てる工夫を心がけてください。興味のないことの中にも一つくらいは気になる点があるでしょう。例えば、自分の生活に活かせる点を見つけると興味が出てくるようになるでしょう。また、すでに興味があることに関連づけるのも良い方法です。できるだけ強く興味を持つ方がますます効果的です。興味の強さに応じて記憶力も上がります。興味のないことは興味を持って記憶力を強化させる。仕事を効率化させる30の方法。その15。食事と睡眠だけは不足させてはいけない。生きていく上で欠かせないことが2つあります。食事と睡眠です。 家族や友人がいなくても寂しいですが、生きてはいけます。しかし、食事と睡眠だけはないと生きていけません。この二つは生きることに直結する二大要素。食事と睡眠だけは不足させてはいけない。どちらかが不足すると、体調が悪くなり、健康に悪影響を及ぼします。もし、食事か睡眠のどちらかを完全に断てば死に至ります。ですから、食事と睡眠だけはいつも大切にしなければいけません。この二つは生きるための土台です。お腹が空いた時は素直に食事をしましょう。過剰なダイエットをしても健康を損ねては意味がありません。体にいいものを食べれば健康維持にもつながります。お金はかかるかもしれませんが、その価値は十分あります。疲れた時は素直に寝ましょう。寝不足では気力、体力、精神力のすべてを奪い、何をするにも気合がいりません。徹夜が必要になる状況もあるかもしれませんが、最小限の心がけましょう。空腹や睡眠不足のままでは十分に活動ができません。しっかり睡眠をとるからこそ疲れが取れ、生きる活力がみなぎります。食事と睡眠だけは不足することなく、いつも大切にしなければいけません。もし今食事と睡眠が不足しがちなら、すぐ補うのが得策です。食事と睡眠だけはいつも大切にする。仕事を効率化させる30の方法。その16、1回あたりの集中時間を長くするより集中の回数を増やせばいい。集中できる時間には個人差があります。人が集中できる限界は90分前後とされていますが、あくまで一般論です。30分間しか集中力が続かない人もいれば、1時間は集中力が続く人もいるでしょう。集中力は個人差が大きな力の一つです。もっと集中力を身につけたいと考える人も多いのではないでしょうか。こういう時、いかに集中力を長くするかを考えがちです。もちろん集中力を鍛える方法もありますが、時間がかかる上、うまくいくとも限りません。実はもっとシンプルに集中力を上げる方法があります。1回あたりの集中時間を長くするのではなく、集中の回数を増やせばいいのです。30分間しか集中できないなら、30分間の集中を2回します。30分間集中してから休憩を入れれば、再び30分間は集中できます。結果として1時間集中ができた計算になります。4回繰り返せば2時間という計算です。時間が許す限り繰り返せば、長時間の集中も可能になるのです。準備も訓練も必要ない方法ですから、今日からでも実行できます。全く無害なので、幼い子供にも有効です。仕事や勉強の効率を少しでも高める工夫として取り入れましょう。1回あたりの集中時間を長くするより集中の回数を増やす。仕事を効率化させる30の方法。その17。ミスを完全になくすのは天才でも不可能。天才のエジソンでさえ成功より失敗の数の方が多い。小さなミスをしたときはこう考えましょう。小さなミスでよかったと。ミスとはいえ幅があります。やり直せる小さなミスもあれば、取り返しのつかない大きなミスもあります。数多くのミスがある中、幸い小さなミスで済みました。命を失ったわけではありません。大切な人を失ったわけでもありません。膨大な借金を背負ったわけでもありません。ミスを犯したのは残念ですが、小さくてよかった。まだチャンスはあると考えることです。その小さなミスをきっかけに、これから注意すればいいのです。ミスを完全になくそうと思わないことです。ミスを完全になくすのは天才でも不可能です。天才のエジソンでさえ成功より失敗の数の方が多いのです。人間は不完全ですから、ミスがあって当然です。本当に避けるべきは大きなミスです。大きなミスを避けるために小さなミスをします。つまずきながら少しずつ前に進んでいくイメージで考えましょう。そうすれば小さなミスを成功への階段に変えられます。あの時の小さなミスのおかげで大きなミスを避けることができた。小さなミスに対してありがたい気持ちが湧くのです。小さなミスをした時は小さなミスでよかったと考える。仕事を効率化させる30の方法。その18。いい仕事をするには、いい仕事をしようという気持ちが大切。いい仕事をするには、いい仕事をしようという気持ちが大切です。気合を入れなくても、たまたまいい仕事ができることもあるかもしれません。調子がいいときは、思わぬ成果を発揮できることもあるでしょう。体調がいいときは、いつもより気合が入り入りやすくなるでしょう。しかし、それはあくまで成り行きに任せた状態であり、理想ではありません。偶然うまくいくことはあっても、あくまで偶然です。安易な気持ちで仕事をすれば、大半はその程度の仕事しかできません。いい仕事をするために大切なのは、まず気持ちです。いい仕事をしようという気持ちがあるから、しっかり気合が入り、能力を正しく発揮できるようになります。仕事の結果のもとをたどれば気持ちです。気持ちがあるから行動があり、行動があるから結果が生まれます。思いが強ければ、貫く力も強くなります。完璧にできなくても、せめて完璧を目指す姿勢だけは持ちたい。うまくいかないこともあるかもしれませんが、うまくいかせようという気持ちが大事です。いい仕事をしようと思うから、一つ一つの仕事を全力で打ち込もうと思うのです。いい仕事をしようという気持ちを強く抱く。 仕事を効率化させる30の方法。その19。仕事を愛さなければ本当にいい仕事はできない。仕事なんて愛せない。むしろ仕事が嫌い。そんなことを言っていると、私は仕事のできない人間、と公言しているようなものです。嫌がって仕事をしている人はサボることばかりを考え、最低限の仕事しかしません。その状態では、到底プロにはなれません。良い仕事をしたければ、自分の仕事を愛しましょう。家族や恋人を愛する人は多くても、仕事を愛する人は意外と少ないものです。もちろん、人と仕事は別ですが、大切なのは気持ちです。好きを超越して愛情を抱くのです。本気でいい仕事をしたければ、仕事を愛する状態にならなければいけません。それを仕事中毒と非難する人は、おそらく普通に仕事をしている人なのでしょう。普通で満足するならそれでもいいですが、最高を目指したければ仕事を愛することが必要です。いつも仕事を考えている。仕事をしないと落ち着かない。仕事をしている時が幸せ。これくらいの極限に達する人が本当のプロです。中途半端な気持ちでは中途半端な仕事しかできません。仕事を愛して全力で打ち込むから質が極限まで高められ素晴らしい仕事ができます。周りが見えないくらい仕事にも一心不乱で打ち込むことです。仕事が恋人。仕事をしている方がリラックスできる。そう言える境地に達すればあなたはプロの仕事人になっているはずです。自分の仕事を愛する。仕事を効率化させる30の方法。その20。曖昧な表現より具体的な数字の方が説得力が生まれる。抽象的な言葉は時に便利です。大体。ほぼ。ほとんど。100% ではないが 100% に近いニュアンスを出せます。大雑把に言いたい時に使える便利な言葉。いざ食い違いがあっても、大体と言ったではありませんか、と言い逃れができます。しかし、いくら便利とはいえ仕事で多用するのは要注意です。仕事は大体終わりました。ほぼうまくいくでしょう。ほとんどの人がやっています。大体、ほぼ、ほとんどという説明は正確ではありません。こうした報告を聞いた上司ははっきりしないと首をかしげるでしょう。抽象的な表現はビジネスには不適切です。あくまで報告なのですから正確な表現が好まれます。こういう時は報告に具体的に数字を入れると表現が洗練されます。70% が完了しました。9割の確率でうまくいくでしょう。3人に1人が取り組んでいます。数字が入ることで具体的にイメージしやすくなり説得力が生まれます。具体的な話し方を聞いた上司はますますあなたに信頼を寄せるのです。曖昧な表現ではなく具体的な数字を使って説明する。仕事を効率化させる30の方法。その21。どちらもいいなと思う本があれば両方買う。年収を上げるには勉強が欠かせません。年収の高い人は例外なく読書家です。毎日食事をするように活字を読み、情報を吸収します。お腹が空いたから食事をしようと思うように、時間ができたから読書しようと思います。さて、本屋で本を買うとき、どちらを買おうか迷うことがあります。どちらも興味深い内容が書かれていると、一冊を選ぶのに苦しみます。なかなか難しい場面に思えますが、こんな時の対処は実に簡単です。どちらもいいなと思う本があれば、両方買いましょう。むしろ、どちらもいいなと思う本に出会えたことが素晴らしい。何もいい本がないより、どちらもいい本という方が豊かです。たとえ似たような内容の本でもいいのです。重複した内容は特に重要だとわかります。同じ内容を繰り返し読むことでしっかり記憶に残る効果もあり、一石二鳥です。もたもた迷っている時間がもったいない。さっさと買ってすぐ読み始めた方が時間も有効に活用できます。本一冊の値段を気にして買わないのは将来の年収を下げているのと同じです。この世で最もローリスクハイリターンの投資先は自分です。本代は将来倍になって返ってきます。惜しみなく本にお金を使い、しっかり自分に投資しましょう。どちらもいいなと思う本があれば両方買う。仕事を効率化させる30の方法。その22。ゆっくりともたもたは違う。ゆっくりともたもたは違います。どちらも速度が遅い点では同じですが、実質は別物です。ゆっくり仕事をするのはいいのです。仕事ではゆっくり進めなければいけない場面があります。間違いが許されない仕事ではスピードより質を重視しなければいけないため、ゆっくりした進め方になります。一つ一つを丁寧に仕上げようとするときも自然と仕事がゆっくりになるでしょう。意味や目的があってゆっくり仕事をするなら価値のある遅さです。いけないのはもたもたする仕事です。もたもた仕事をするのはよくありません。手間取るのは準備不足である証拠。仕事が遅くなるだけでなく間違いが増えたり質が下がったりなどいいことはありません。ゆっくりともたもたを明確に区別することです。ゆっくり仕事をするのはいいのですが、もたもた仕事をするのはよくありません。もたもた仕事をしないように準備や練習をしっかりしておくことが大切です。もたもた仕事をしない。 仕事を効率化させる30の方法。その23。プレゼン前に挨拶をするだけで本番の緊張が和らぐ。プレゼンの緊張を和らげる方法の一つが挨拶です。プレゼンが始まる前にしばらく空き時間があるでしょう。この時一人でも多くの参加者に挨拶しておくのが得策です。プレゼンの緊張は面識が関係しています。初対面は一人の相手でさえ緊張しますが、大勢に会う時は心臓が飛び出るほど緊張するでしょう。初対面の人がたくさんいると雰囲気が堅苦しくなるのも当然です。接し方がわからず心が落ち着かないでしょう。ところが仮にプレゼンの参加者全員が知り合いならどう感じるでしょうか。もちろん緊張はするでしょうが比較的小さいはずです。すでに面識が十分あるので慣れや安心があります。雰囲気が和らぎ落ち着いてプレゼンができるでしょう。だからこそプレゼン前の挨拶が大切です。雰囲気が許せば自分から率先して名乗り出ましょう。プレゼンの雰囲気は自分から作りに行く姿勢が大切です。一言の挨拶で構いません。本日プレゼンをさせていただきます〇〇と申します。どうぞよろしくお願いいたします。面識ができることで緊張がほぐれます。余裕があれば軽く会話も交わすとなお効果的です。たったこれだけでもプレゼンの雰囲気が良くなり自分のペースに持ち込めるはずです。プレゼン前には参加者に挨拶をして面識を作っておく。仕事を効率化させる30の方法。その24。できるかと聞かれた時の最高の返事。できるかと聞かれた時どう答えるかです。無理です、不可能ですなどの弱気の発言では仕事のチャンスも失います。できないことでもできるだけ前向きな答えが大切です。頑張ってみます。できるかもしれません。一応返事は前向きですがわずかに迷いが感じられ今一つ覇気が足りません。相手に自信がないと思われたら最後です。もっと頼りになる人にお願いしようとなります。ここでおすすめの返事があります。もちろんと答えるのです。できるのが当然です。任せてくださいを意味する一言です。自信のある返事を聞いた相手はよし、ではぜひやらせてみようではないかと意気込むでしょう。むしろお願いしない方が恥ずかしく思えるに違いありません。できるかどうかは関係ないのです。できる方法はもちろんと答えた後必死になって考えます。できなければできるようにする。自分で答えを見つけられなければ知っている人に聞きます。ない知恵を必死に絞ってなんとかなるまでなんとかします。正直は大切ですが仕事のチャンスを得るためには時には虚勢も必要です。少しでも仕事のチャンスを得るためには最高の返事をすることが大切です。できるかと聞かれた時はできますよりもちろんと答える。仕事を効率化させる30の方法。その25。ジョギング中に夢や目標を声に出せば再認識を促せる。健康のためにジョギングを習慣にしている人も多いでしょう。多くの場合黙ったままジョギングする人が大半ではないでしょうか。黙々とジョギングするのもいいですがもっと時間を有効に活用できる方法があります。ジョギングしながらあなたの夢や目標を言葉にしていってください。資格試験に必ず合格する。今年中に100件の契約を達成する。新規プロジェクトを絶対成功させる。必ず禁煙を貫いてみせる。ダイエットで5キロの減量をやり遂げる。年収1000万円を目指す。副収入で月収20万円を稼ぐ。自分で聞こえるくらいはっきり声に出すのがポイントです。ジョギングしているときは酸素をたくさん吸い込んで脳が活性化されている状態です。血流量がアップして気合も入っています。ジョギング中に夢や目標を声に出せば再認識を促せます。こんなことではへこたれない、もっと頑張ろうという気持ちがみなぎってくるでしょう。ジョギングで走る様子が目標に向かって頑張る自分とも重なり不思議な心地よさも楽しめます。ジョギングで体を鍛えることができるだけでなく夢に向かう力も強くなり一石二鳥です。これを毎日続ければ日々の心の健康を上手に保てます。簡単な方法ですが即効性は抜群です。ジョギングしながら夢や目標を声に出す。仕事を効率化させる30の方法。その26。楽しい予定があなたを生き生きさせる。やる気が起きない、元気が出ない、そんな時は楽しい予定を作りましょう。たまたま楽しい予定を入れるのもいいですが自分の意思で積極的に楽しい予定を作ります。楽しい予定が決まるとそれが目標になり大きな励みになります。楽しみだな、待ち遠しいな、仕事が大変だけど頑張ろう。もう少しで楽しい予定が日に日に近づくと分かれば気力がみなぎり生き生きしてくるでしょう。できるだけ日常から離れられるような予定の方が効果的です。手軽な方法なら例えば舞台の鑑賞です。興味のある舞台のチケットを取っておけばその日が待ち遠しくなりぼーっとしている場合ではなくなるでしょう。もう少しスケールを大きくしたければ旅行などはいかがでしょうか。日帰りの温泉旅行なら日常の疲れもしっかり癒してくれるでしょう。初めての土地に行くと新しい刺激が得られ気分転換にもなるでしょう。 もっと余裕があれば思い切って海外旅行もおすすめです。旅行に行く予定を立てれば、それまでの数ヶ月間は目標を持って頑張れます。海外旅行も昔に比べれば随分安くなりました。少し貯金をすれば海外旅行でも難しくはないでしょう。早めに予約を入れると割引が効くこともあります。楽しい予定を先に入れると、それが励みになるだけでなく、経験を増やすことにもつながり、一石二鳥です。休むことも仕事です。休まず仕事をして褒めてもらえる時代は終わりました。これからは賢く休む人が褒めてもらえる時代です。賢く休んで仕事もプライベートも生き生きさせましょう。意図的に楽しい予定を立てて自分を奮い立たせる。仕事を効率化させる30の方法。その27。報告は数回に分けてもいい。仕事では上司に報告をしなければいけない場面があります。報告をするなら、きちんと事実関係を整理して、きれいにまとめた状態で行いたいと思うでしょう。ところが、きちんと報告をしたくても難しい場合があります。例えば、不明点が多い、詳しい調査に時間がかかる、現在進行中の事案、といった場合です。きちんとした報告をしたくても、材料が揃っていないとなかなかまとめられません。強引にまとめてしまうと、偽りの報告になってしまう可能性もあります。かといって、あまりもたもたしていると、報告はまだなのか、いつまで時間がかかっているのだ、と上司から怒られます。どうしたらいいのだろうかと途方に暮れるのです。こうした場合、数回に報告を分けることができないか検討してみてください。必ず1回の報告にまとめなければいけないルールはありません。時と場合によっては数回に分ける方法が有効です。例えば、1次報告、2次報告、最終報告のような分け方です。1次報告では、現時点で分かっている内容を記載します。その後、状況が進展して、さらに新しい事実が判明すれば、2次報告を行います。最終的にすべての材料が揃って、きれいにまとめる準備ができれば、正式に最終報告を行います。こうすれば、報告材料が不十分であっても、スピーディーに報告をしていくことができます。もしくは、1次報告では、要点だけまとめておき、最終報告で詳細も含める方法も有効です。最初から完璧が難しい報告なら、上司も理解しているはずです。上司は、要点だけでも知りたい、分かっている情報だけでも把握したい、と考えています。自分の仕事は少し増えますが、早めに報告を行うことで、上司からガミガミ言われることが少なくなります。上司の判断がスムーズになり、決断も早くなります。結果として仕事全体の進行も早くなるのです。一回でまとめにくい報告は数回に分けて報告する。仕事を効率化させる30の方法。その28。行き詰まった時には非常識に考えるのが常識。いくら考えても突破口が見出せない。あらゆる選択肢を検討しても解決策が見出せない。そんな時は常識で考えるのはやめて非常識で考えてみましょう。仕事に行き詰まり、解決する手段がない時は、常識を壊す必要があります。常識を壊して非常識に考えれば、思わぬ方法を見出せる可能性があります。笑われてもいい。間抜けと思われてもいい。固定観念を忘れ、常識を覆そうではありませんか。笑ってしまう方法でもいいので、一度頭を柔らかくして、あらゆる可能性を探ってみましょう。例えば、ひびの入ったガラスのコップは、一度溶かして作り直せば元に戻ります。前に進めないなら、地球を反対方向からぐるっと一周回れば、目的に到達できます。バカバカしい方法ですが、理論上は成立します。実行するかどうかは別にして、そんな大胆な発想で考えてみます。行き詰まった時は遊び心と子供心を思い出し、非常識に考えましょう。前へ進むために前だけ見るのではなく、上や下も見てください。時には遠回りをする方が結果として近道になる場合もあります。まさかと思う手段が素晴らしい発想を生み出し、突破口になる場合があります。行き詰まった時には非常識に考えるのが常識なのです。行き詰まった時は常識ではなく非常識で考える。仕事を効率化させる30の方法。その29。初心は大事。ただし本当に初心で仕事をしてはいけない。初心を忘れるな。初心に帰って考え直そう。いつまでも初心を持ち続けよう。巷では初心を大事にする言葉をよく耳にします。取り組み始めた頃を思い出して仕事をしようという意味ですが、ここでよくありがちな誤解があります。初心を大事にすると言いますが、本当に初心で仕事をしてはいけないのです。本当に初心で仕事をするとどうなるでしょうか。過剰に興奮したり、あたふたしたり、ミスをしたりするに違いありません。仕事の質が大幅に下がり、完全な初心者になってしまうでしょう。気持ちや心構えをすべてリセットしてはいけないのです。初心を大事にする本当の意味とは何か。取り組み始めた時の純真な気持ちと大きく成長した今の気持ちを同時に抱くということです。仕事をするときは、初々しい気持ちを持ちつつも、やはり成長した自分で立ち向かわなければいけません。二つの気持ちを同時に抱いたとき、最高のパフォーマンスを発揮できるでしょう。これが初心を大事にするという本当の意味です。取り組み始めたときの純真な気持ちと、大きく成長した今の気持ちを同時に抱く。 仕事を効率化させる30の方法。その30。自分は完璧でないのに相手にだけ完璧を求めるのは不公平。気に入らない性格に接したとき、ムッとすることはありませんか？あの人は少しガサツ。もっと丁寧になってほしい。あの人のおっとりした性格が気に入らない。もっとキビキビ動いてほしい。相手のイライラさせる言動に感情を刺激され苦労する人も多いでしょう。ではそういう自分は完璧な人間なのでしょうか？いえ、そんなことはないはずです。きっと自分にも不完全な部分があるでしょう。性格が良くて何でもできる人がいればいいのですが、そんな超人はいません。誰にでも一つや二つできないこともあれば、変わった性格もあるでしょう。自分は完璧でないのに相手にだけ完璧を求めるのは不公平ではありませんか？まず自分が完璧でないのですから、相手に気に入らない点があってもカッカしないことです。少しくらい気に入らない点があっても寛大になって受け入れてみましょう。自分も人のことは言えないと考えればいいのです。自分にもできないことがあるのだから相手にもできないことがあっていい。自分にも変わった性格があるのだから相手にも変わった性格があってもいい。そう思えば謙虚な気持ちになれ、相手の欠点や短所も許せるものです。苦手なことや変わった性格は個性と考えれば受け止めやすくなるはずです。相手に気に入らない点があっても自分も人のことは言えないと思って寛大になる。仕事を効率化させる30の方法。まとめ。その1。かっこいい自分と誰かに役立っている様子をイメージして仕事をもっと楽しくさせる。その2。午前の仕事は特に力を入れる。その3。ぐだぐだ言わず今すぐ着手する。その4。面倒な仕事ほどできるだけ早く取りかかる。その5。〇〇までに終わらせようという目標を立ててから仕事を始める。その6。締め切りのない仕事は仮で構わないので締め切りを作る。その7。やることをやれば結果が出るのをじっと待つのではなく、次にやることを着手する。その8。A4 サイズ1枚にまとめられる企画を考える。その9。少しでもフットワークを軽くしてすぐ対応できるようにする。その10。立ったまま仕事をする。その11。自分が成功したければ他人を成功させる。その12。一気に終わらせられる仕事なら事情がない限り一気に終わらせる。その13。満足させることに満足せず感動させる仕事を目指す。その14。興味のないことは興味を持って記憶力を強化させる。その15。食事と睡眠だけはいつも大切にする。その16。一回あたりの集中時間を長くするより集中の回数を増やす。その17。小さなミスをしたときは小さなミスでよかったと考える。その18。いい仕事をしようという気持ちを強く抱く。その19。自分の仕事を愛する。その20。曖昧な表現ではなく具体的な数字を使って説明する。その21。どちらもいいなと思う本があれば両方買う。その22。もたもた仕事をしない。その23。プレゼン前には参加者に挨拶をして面識を作っておく。その24。できるかと聞かれたときはできますよりもちろんと答える。その25。ジョギングしながら夢や目標を声に出す。その26。意図的に楽しい予定を立てて自分を奮い立たせる。その27。一回でまとめにくい報告は数回に分けて報告する。その28。行き詰まったときは常識ではなく非常識で考える。その29。取り組み始めた時の純真な気持ちと大きく成長した今の気持ちを同時に抱く。その30。相手に気に入らない点があっても自分も人のことは言えないと思って寛大になる。